레이디오 에세이.
フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM 始まりました。お相手はアーセンと
バギーでおる。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
ます。
ついに開幕しました。
そうですね、開幕してしまいました。
我らがプレミアリーグ、
まあ、各国リーグね、開幕順々と開幕してるんですが、今回はどういうことを。
そうですね、やっぱりこの開幕に先駆けてですね、まあ、昨シーズンの最強チームがとですね、まあ、ちょっと活躍したチームが対決するという、
ちょっと
コミュニティシールド、
ちょっとなんですかね、
まあ、さらに活躍できないチームは参加できないという、こう選ばれし大会です。
ちょっとトゲがありますが、
このコミュニティシールド、まあ、あんまり触れたくない気分もあるんですけども、
いやー、アンチマンチェスターユナイテッドファンとしてはね、
ここは触れざるを得ないかなと。
そうですね、まあ、いや本当かよっていう結末を迎えてしまいましたが、まあ、まあ、ちょっとコミュニティシールドレビューなんかを今回やっていこうかなと、
お送りしたいなと
思っております。
まあ、今回私はちょっと指揮を取っておりますので、あんまりこの、冷静な判断ができない。ちょっとあの後ですね、ヘアドライヤーになって、まあ、エヴァンスを中心に叱りつけていたので、フォスターとね、落ち着けと前に弾けということをですね、言ってやってたんですが、
まあ、確かにあのファンデルスアルね、欠場のちょっと影響が最後の最後にまあ、
いや本当ね、
出てしまったかな。まあ、ちょっと、まあ、運が良かったっていう面もありますけど、
ね、最近ディフェンス陣が怪我が続いておりますね。ビリッチ、ファーディナンド両方とも怪我しておりますので、まあ、ちょっときついんですけど、まあ、レビューからということで、まずスタメンですね。我らが、王者、はい、最強王者、史上最強王者のチェスターユナイテッドから言いきますとですね、
はい、
フォスター、ディフェンダーが右からオシェイ、ファーディナンド、エヴァンス、エブラ、ミッドフィルダーが、これは右、何は左でしたか、
左でしたね、 でしたね。
じゃあ右からですね、はい、パクチソン、フレッチャー、キャリック、ナニーですかね、はい、でフォワードがベルバトフ、ルーニーの2トップ、まあ、オーソドックスな 4-4-2 ということで始まりました。まあ、対するチェルシーですが、ゴールキーパーはマチェフで、ディフェンダーが右からイバノビッチ、カルバーリョ、テリー、アシュリコールで、ミッドフィルダーがですね、ダイヤモンド型になっていましたので、まあ、そこにミケル、右にエッシェ、左にマルダ、トップ下にランパード、
うん、
でフォワードがアデルカ、ドログバというラインナップで、まあ、キックオフ。
完全に青い軍団、ちょっとね、なんか肉弾戦得意にするメンツが
ちょっと
完全に揃っちゃいますよね。
結構あれですよね、ユナイテッド小さく見えましたね。
ちっちゃかったですね。
なんですかね、去年までとあんまり変わんないんですけど、ラインナップはなんかこうマルダがたくましく見えましたね。
ものすごいマルダの首が太いことに気づいてしまいました。
いやいやいや、ちょっとロナウドより太かったんじゃないかぐらいの、やっぱりロナウドいないだけでそんなに肉弾戦弱くなるのかなって思っちゃうぐらい。
そうですね、エヴァンスとかちょっと久々に見ましたけど、
エヴァンス
細いですね。
まだ若いですからね、エヴァンス。
そうですね、まあ、これからの選手期待、ね、成長を期待してるって感じですか。
まあ、そんな肉弾戦の、チェルシーのですね、空いた穴を見逃さない何のシュートからまず得点が生まれたわけですけど、あれは結構、まあ、まあ絶対取れないなというか、まあ、ちょっとスーパーシュートみたいな雰囲気があったんで。
そうですね、ちょうど、まあ、何のが切れ込んで目の前にちょっとディフェンダーがいたんで、
ね、
キーパーの位置からは打った瞬間見えたかなっていう、
まあ、巻いて入るみたいな雰囲気ですよね。
まあ、あれは
まさにデルピエロゾーンというか、こう斜め45度からですね、
まあ、あれはうまかったですね。ただまあちょっと見てたこっちから言わせてもらえばですね、
はい、
まあ、そこサイドバックは切り返されたら終わりだろうと。
あやっぱりあれが後半のイバノビッチ交代に繋がっちゃうわけですかね。
多分あそこでちょっとアンチョロッティがちょっと握っちゃったかなっていうところは、
守備を、強化するために入れたであろうイバノビッチが、まあ、スルッとかわされてしまったと。
逆にね、あんまりちょっとあの試合では効いてなかった。
そうですね、
1対1のちょっと弱さがちょっと露呈しちゃったから、
まあ、ちょっとスピードにやっぱりちょっと難易度ありかなと。
そうですね、
まあ、何がちょっとロナウドに見えてましたよね。でやっぱりあれですよね、キックの弾道が緩やかですよね。
ちょっと
クリに比べると
ズドンっていう感じでは全くなかった
んですけど、クロスなり損ないみたいなこうね雰囲気がありましたけど、
まあ、ただ完全にあれは綺麗なスーパーボールです
ね。そうしてまあ1点リードのまま後半を迎えて、まあ、メンバー交代としてはまず、ボシンクはインと、イバノビッチアウトということですね。
まあ、前半はね、何のゴールだけでお互いこうまだ体が重いのかちょっと様子見的な感じがすごく漂ってたんで、あんまりスピード感もないですし、パスがポンポンつながるかといえばそうでもなかったんで、
非常に重ばばな雰囲気が漂う。
そうですね、なんかちょっと見ててまあアンチユナイテッドファンとしてはもうちょっとチェルシー行っちゃえよみたいな感じでは、
ユナイテッドファンからすると、まあ、まあ予想通りというか、まあ、これで1点取ったのをまあ守り切りつつ
で、まあ、動きをあんまり
しっかりといくのかなと思ったんですが、まあ、後半ですよ、まあ、なんとですね、肉体派のやっぱり殺人鬼テリーですよね。
そうですね、
まず何の肩を外すと
あれはファウルでも何でもなかったで、いやきちんとボールに行ってた、ちょっと斜め後ろから多分何の視界の外から足がちょっと伸びてきて、
そうなんですよ、本当予想外に
受け身を取り損なった感じですね。
てか予想外に絡まれたみたいな感じで、
あの何が倒れてんのも、みんなこう何倒れてるみたいな冷ややかな目で、
あ今、まあ、何だけに何倒れて
る、何倒れてる。
まあ、それでですね、まあ、テリーは以前ロナウジーニョに吹っ飛ばされた仮を返したのかなということで、まあ、これで何が交代してバレンシアインと、まあ、これで左右のミッドフィルダーが交代する、まあ、ポジションチェンジという形になります
ね。まあ、今シーズンからね加入したバレンシアがどこまでできるかっていうのが、
そうですね、
楽しみでしたけど、
で、まあ、その後、ミケルがバラックに交代と。
そうですね、
まあ、これでエッセンが中盤の底を行くわけですけど、まあ、ミケルそんな悪くはなかったんですけど、やっぱりより肉体的な攻撃を試行し始めたのかなという感じですね。
そうですね、まあ、チェルシーはちょっと点取りに行かないといけないので、より攻撃的な、
そうですね、
ちょっと選手を試すっていう意味で、まあ、バラクをどんどん入れてきて、
まあ、一人一冊ができるチームですかね。チェリーがまず仕事を果たしたと。
チェリーがまあ何を潰し
まあ、次バレンシアみたいなカモが入ってきたぞと。
そうですね、
バラック行けよみたいなところが、
そしたらバラック行けよと思ったら、バラックがバレンシアじゃなくてエブラに行っちゃったんですね、間違えて。
ちょっと待ってください、その前にですね、
ちょっと
それはあるんですけど、その前にですね、まあ、アンチファンとしては、まあ、喜んだであろうカルバールのですね、スーパーダイビングヘッドと。
そうですね、
あれはですね、まあ、一瞬カルバールだと思わないぐらいのいいところを言いましたね。
あれちょっと彼が面白かったのですね、スルスルっと上がってって、はい、結局ボールが来なかったんですね最初右サイドから駆け上がりまして、
そうですね、ボールが今回センターバックとは思えないぐらいの攻撃参加。
そうですね、
ボシングはお前の仕事だろうみたいなところをスルスルって、
逆にボシングが上がれなかったのはカルバリューがちょっと
出過ぎてしまったと、
出過ぎてしまったんじゃないかと。
まあ、でもその上がりがですね、無駄にならずにここで、同点ゴールということになったわけですね。
まあ、完全に
すいません、同点ゴールが先ですね。同点ゴール何アウトです。
あ、同点ゴールから何アウト。
同点ゴールで勢いづいて何潰し、バラックインと、でさらに、逆転を狙い始めると。でそこから、あれですよ、エブラへの報復が始まると。
もうあれは見てて面白かったですね 本当に
F のバラックへのファウルはそれほど悪意があるように見えなかったんですよね。
全然悪意はあるようには見えない、まあ、たまたま当たっちゃった、
当たったぐらいのなんですが、非常にスポーツマンシップの、
その後のバラックのやり返しが半端なかったですか、
ね、あれフック入れてましたね。
フック入ってましたで、そのエブラが倒れたこのカウンターであ
のチェルシー全員見えないふりと、
もう見ないふりをして、
あれはイタリア的な感じがしますよね。こうイングランドのチームがやってはいけないような、実際に、ね、見えてないし、ね、
誰かちょっと倒れたんじゃないのっていうのを、はい、あのまあ、視界のどっかには入れつつも、はい、負けてる、あ、まあ、勝ちを目指して、
はい、
ちょっと行っちゃったっていう、
行っちゃったんですね、
まあ、あの起点になったのはドログバですからね、
まあ、あれがあってかなくてか、まあ、あの主審が、マークしたのか分かんないですけど、開幕戦ではちゃんと主審がインジャリータイムをあえて取ってますね、チェルシー相手に。
あー、なるほど。
お前らちょっと待てよとっていうことをしていましたが、まあ、ここでは、そういうことがなかったわけですね、うん、まあ、ユナイテッドの油断もあり、まあ、フォスターのちょっとあれ遅まってましたね。
ちょっと、まあ、フォスターちょっと止めれたんじゃないかっていうシーンが、私も1点目もそうですからね。1点目も結局、ね、
飛んでいればみたいなところも、
ふわっとしたセンタリングに結局触ったら弾き出せと、触って後ろに反らしたらまあ手取られますよね。
そうですね。
そこ後ろにいたカルバリオに押し込まれた感じ。
しっかりと穴を。で、まあ、これでですね、ランパードのシュートが決まって2対1と。
そうですね。
いうことでですね、ちょっと大丈夫かというところで、まあ、一気に交代ですね。パクソンからキグス。
ここら辺からちょっと動きがね、慌ただしくなってきます、ね。
これがあのコミュニティシールドの交代枠の多さですね。
そうですね。
ベルバトフがオーウェン、うん、フレッチャーがスコールズ、シェイがファビオということですね。一気に、まあ、懐かしい攻撃陣が並ぶと。
スコールズ の, あのロングキックの精度がちょっと群を抜いてましたからね。
やっぱり
ちょっと変わりましたね、ここから。
若返ってほしいですよね今ユナイテッド的に若返ってほしいナンバーワンツーが入ったと。
ギグスもね、もう動けなくなって、前は左サイド失踪してましたが、今は失踪しないですからね。
センターに入りましたね、はい。でですね、まあ、チェルシーはマルダがデコに交代するということで、まあ、ちょっとクリエイティブにいくのが、まあ、ボールをキープする方向ですよね。
でもここら辺から逃げ切りを図るぐらいの勢いで、
はい、
キープ率を上げてパスを回そうって意図がちょっとまあ見えましたね。
まあ、それでですね、チェルシーは、最後、終盤に入ってアネルカからカルーに、まあ、交代すると。まあ、アネルカあんまり効いてなかったですよね、そういう意味では。
ただあの人ボール持つと一人でできますね、マジで。
あー、アネルカ早いですしね。
本当もうユナイテッドのディフェンス陣が結構必死に食らいつかないと。
はい。
だそんなアネルカはなんか手抜いてテクテク歩いてるような感じなのに、
ね、
マンチェスターユナイテッド側はもう必死に止めに行ってる感じが、
まあ、しました。やっぱり腐っても得点王ですよね、昨シーズン。
存在感は本当に抜群ですね。
まあ、あのポーカーフェイスのスナイパーというか、
そうですね、
やっぱり一人で歩かせると恐ろしいというところがあって、まあ、これが劇的なロスタイムですよ。ギグスのスルーパスにマルーニーがファインゴールということで、土壇場で同点に追いつくと。
まあオフサイドまあ見てる方でいらっしゃれば分かると思うんです
が、いやいや、ルーニーは1本目がとんでもなく速いんです。
完全にオフサイド。
いやいやいやいや、それは我々の目がついていかないだけです。一瞬のあれをなかなかね。
いや、まあ、あのごちゃごちゃっとしたあのショートカウンターみたいになったんで、
そうですね、
まあ、先進がちょっと、まあ、ディフェンスラインからちょっと目を離したんじゃないかなっていう。
まあ、あとは、まあ、おじさまたちですから、ディフェンスラインのチェルシーは、まあ、ルーニーの若さでは追いつけない。まあ、いうことがあってですね、まあ、同点に追いついて、
ま
あ、PK 戦ですよ。
そうですね、
チャンピオンズリーグ決勝以来のこの因縁の PK、 まあテリーへの期待が集まったわけでありますが、まあランパードを決めると。でギグス止められると。
完全に読まれてましたね。
ちょっとおじさま左足大丈夫かというところですね。バラック 決めるでですね、キャリックはなんとか決めましたね。
そうそう、
でドロークは打ち抜き、エブラはやっぱりさっきの聞いてたんですかね、パンチが
ちょっとあのずっと悪口なんかいろいろやり合ってましたからね。
まああのチェフに読まれてしまうと
PK でキャッチされるのってちょっとあんまない。
ちょっと恥ずかしいです、
ちょっと恥ずかしい
です。で最後カルーが決めて1対4で PK 戦をチェルシーが勝利する。
そうですね、カルーの時確かあれですね、あのデコが、
いや耳打ちを、
いやデコが蹴るつもりで、
ああ俺がやるぞみたいな
スポットまで行ったんですけども、
ね、
あのそこから急になんか心配に耳打ちをしだして、なんかこれ変わっていいのかみたいな、
俺痛いよ俺嫌だよみたいな、
俺やない俺蹴らないよみたいなことを話し出して急に軽いに変わった。でもこれ、
ね、
外しちゃうかなと思ったら
しっかりと
しっかりと決めました。
これはなぜなのか、まあ、今シーズンを睨んで、
そうですね、ちょっと、まあ、何が
兄貴的に何あのこのカルーに手柄を譲ったのか、それともちょっと俺が決めたらチェルシー的に後で浮いちゃうんだよみたいな、俺いじめられてるしみたいな、そういうあれなの
どっちなんですかね。ちょっと、まあ、何か、ね、デコナギの考えがあって、あるいはアンチェロッティに反旗を翻したかもみたいな、
あ
ちょっとかもしれないですしね、分かんないですね、
ちょっと分かんないですね、
ちょっと気になるところなんで、ほんま、
まあ、あのチェルシーはいくらでも瓦解していただきたいんですまあこれで、まあ、あの無念の準優勝だということです。まあ、参加できないチームが多い試合ですので、まあ、無念の準優勝ということで、まあ、今シーズン、まあ、でもあの以前あのシェフチェンコが初めて加入した時もコミュニティシールドでとんでもなくいい活躍をしたと思ったらチンチンで鳴かず飛ばずで1シーズン終えということもあったので、あまりこのコミュニティシールドの結果というのは、まあ、シーズンにあまり関係ないのかなと。まだ開幕モードでない、
まあ、そうですね、両チームともなんか体が重かったり、
そうですね、
ちょっと強かったんで、
まあ、今まででコミュニティシールド一番こう汗を握ったのはのアーセナル対ユナイテッドの殺し合いのような
そう
サイドの攻防があったとしたら、
毎回思うんですけど、ユナイテッドとアーセナル のプレスの掛け合い、
ひどいです
。 100% のプレスの掛け合いはあれ逆に芸術ですね
あれですよね、バトルロワイヤルですよ、
ね、もうなんか常にこうボール保持者が1だとすると常に1対2の関係が、
そうですね、
至るところで
2人で殺せというのが見えていたんですが、まあこのチェルシー相手だとどのチームもちょっとなかなか肉弾戦は厳しいなと。
そうですね、
そしてチェフはいいキーパーですよね、なんか
まああのアシュリーコールに怒られてる場面が
ありました
ちょっと
あれいつも見てもアシュリーコールが勝手に怒ってるようにしか見えない時もある、
まあ、ただねチェフがこうアシュリーコールが出てこいって言ってんのをチェフが出てかなかったっていうところで
怖いんじゃないですかね。
ちょっと、まあ、大きい怪我がありましたからね。
シーマンじゃないんでチェフはやっぱりチェフなんでね、シーマンだったらいくらでも飛び出せる
まあ昔懐かしのシーマンですね。
シーマンと共に育ったアシュリーコール、ね、まあ、シーマンがそれほど前に出てたとは思えないんですけどね。
そうですね、
しかもアシュリーコールがそんなにいいキーパーと一緒に仕事したのは初めてじゃないかと思うんですけどね、チェフが、
まあ、ただもう2年ぐらいやってますからね
お前の昔を思い出せば怪我する前は違ったぞみたいなところあるんですけ
ど、まあ、ここからね、まあ、コンビネーションが確立して、まあまあ、熟成されていくんじゃないかと思いますが、
まあまあ、そんな、まあ、ちょっとチェルシーは、まあ、新しいことを始めてますけど、まだちょっと半ばかなと。
そうですね、ちょっとアンチェロッティの色がまだね、見えない感じがするんで、まあ、これからが、まあ、開幕戦以降ちょっと楽しみ。
どうですか、なんか全体的に非常にチェルシーが大人なプレーをしてるなっていう雰囲気があったんですけど、4-3-3時代に比べてしっかりとパスをつないで、
そうですね、一応ポゼッションで
収まるなと、
あのアンチェロッティが変えてるのは、まあ、そこら辺じゃないかなと思うんですが、
まあ、若干気になるのはあのランパードの位置が 4-3-3 の時よりもトップ下でボールが集まるせいか逆にちょっと下がってるな、ランパード貯めてマルダが前に行くみたいな、だむしろランパードはもうちょっとゴールに近いんでズドンみたいなのやりたいのかなと思うんですけど、どちらかというと本当ゲームを作るような役割を果たすようにちょっと変わってきてるのかな。
まあ、ただ2トップがねあれほど強烈な2人がいるんで、
まあ、あの何でもいいですかね。
もうあのサイド崩して中に入れればあとはなんとかするだろうっていう、まあ、ただまあコンセプトとして多分サイドから崩していく上でランパードが中央から
起点となる、
起点となってさばいてるっていう印象を受けましたね。
対するユナイテッドはですね、まあ、あのちょっと戦術的に、まあ、昨シーズンまで変則的な 4-3-3 を取ってたので、まあ、今結構欧州のトレンドで3ミッドフィルダーみたいな3ブロックっていうのが一つのトレンドだと思うんですけど、まあ、やっぱり今回 4-4-2 に回帰したことですね、そういう守備の時へのやっぱり一つポジションがバイタルエリアのケアが空いてしまうのかな、
うん、
まあ、そういった意味でパクシソンの存在っていうのはもう絶対に欠かせなくなってきてしまうのかなというふうに思えた
んです。まあ、4-4-2 をやる上で一番難しいのがサイドハーフの役割だと思って、
そうですね、バランスをい
かに、ダイヤモンドだろうがフラットだろうが本当に攻めと守りの要になるんで、そこを任せられる選手のパクシソンがじゃあこれからまたね一皮向けていけるのかと。
やっぱりでもパクシソンがちょっと困ったのはやっぱり攻撃の起点となるべき時にトラップがちょっと大きすぎたりとか、パスがどうしてもちょっとずれてしまったりとかっていうところでちょっとスピード低下を、まあ、招いてしまうのかなっていうところがちょっと痛いところでありますね。
なんかまだあのちょっとパクシソンの場合バタつく感があるので、
まあアジアでも最強なんですけどね、やっぱりちょっとああいうレベルに行ってしまうとちょっと収まりという点でちょっと難がありますよね。まあ、まあそういう意味でもまた新たな、幕開けを、
そうですね、このコミュニティシールドから、
はい、
まあ、プレミアが先駆けて始まるということで、ちょっとまあ今後、まあ、1年通してゆっくり、まあ、見ていければと思います。
まあ、あのこれからチームを変えていきますので、
そうですね、
ユナイテッドは
今どれだけ変われるのかっていうの
を、
まあ、ちょっと、まあ、見てみようかなと合わせ的には思います。
まあ、そんなことで、まあ、これからです、ね、シーズン開幕しますのでまた、お楽しみいただければというふうに思います。
わかりました。
じゃあ今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。